ーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材。その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りします。つながるラジオ、今回のナビゲーターは NPO 法人市民共同ネットワーク長岡の岩内さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ岩内さん、今日はですね、山越市地域は小菰集落里見庵にお邪魔しております。今日はどんな皆さんをご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、山越小菰ふるさと会さんをご紹介したいと思います。今日は3名の方に来ていただいています。この里見庵直売所があったり、手作りの品がたくさん並んでいるところなんですが、ここの運営と、あと年間いろんなイベントをして、地域外からもたくさんの人が訪れる場所を運営しています。
本当にまあ小菰集落足を運ばれる方、市外県外からも大勢いらっしゃるんですよね。そんな愛される場所をずっとね守り続けていらっしゃる、ふるさと会の皆さんに今日はお話を伺っていきたいなと思います。
キャラクター。まず自己紹介をお願いします。
はい、小菰ふるさと会会長の松井義之です。
ふるさと会の会計を担当させていただいている松井紀美です。
上田久枝です。即売所担当しています。同日ぬか釜で南蛮味噌をつけて、おむすびを作っております。
ミッション。では始めたきっかけを教えてください。
はい、それがやっぱり震災が起きて、仮設に3年間いて、ちょうどまるで子犬の、ね、映画を見て、みんながボランティアに来て、で闘牛場の整備をしていただいたり、水没家屋をお父さんと見ていただいて、準区民の会に命名して、みんなの提案で小菰ふるさと会に名前を書いて、誰もが入れる気楽な会に作っていこうやっていう発足ですよね。
松井さんのご主人でもいらっしゃいます、松井春地さんがですね、このふるさと会の会長をずっと務めていらっしゃいまして、でまたそういった闘牛会の会長もねずっと務めていらっしゃったということもあって、闘牛場の整備だとかそういったところにもこう皆さんボランティア入られたのかなというふうに思います。で改めまして松井会長、これまでの活動っていうのはどういったものがあったんでしょうか。
はい、まあ、春から順番にいくと山菜採りをしながら花見をしたり、これから田植えをしたり、芝切りを作ったり、夏には集落の盆踊りを会みんな参加してやったり、それから秋には稲刈り体験をしたりですね、いろいろやってます。言い忘れましたが、7月頃には七夕で竹を切ってきて七夕を作ったり、はい、あとはまあ、集落の案内で、山菜採りですよねしてみたり、まあ、盛りだくさんでちょっと言い尽くせないところもあるんですが、冬は1月の菜の神とかね、はい、
市外県外地域外の方からもたくさんのご参加いただいているという話なんですけれど、大体会員としては今何人くらいの方がいらっしゃるんですか。
はい、120-130人はいると思います。はい、
やっぱり一つのこういった集落にですね、そうして足を運ばれる、あるいは会員として支援をされるっていう方が100人を超えているっていうのは、本当にね魅力ある地域だからこそ、ある意味心のふるさととしていらっしゃる方も多いのかなというふうに思います。で実際私もですね、田植えの体験をさせてもらったことがあって、そこで早乙女の衣装をね着させてもらったんですよ。これ実は手作りなんですよね。
はい、会員でね、手の器用な人がいて、せっかくなら昔の格好をして田植えをして思い出してもらえばいいなってので、会員の人がね手縫いでみんなコツコツと一番最初からずっと保ってやってます。はい、
まあ、その手作りの一つ、先ほどねちょっと自己紹介の時にもお話しいただきましたが、上田さんも実は手作りのご飯を作っていらっしゃるんですよね。
ぬか釜であのおむすびを作って南蛮味噌を入れてラップに作って1個100円でお願いしてるんです。
直売所にいらっしゃる皆さんの反応とかってどうですか？実際
あの山越の野菜は特に山菜おいしいけど、南蛮の辛みはねこの山越じゃなければあの辛みが出ないのであの人気商品です。
でまた集落の皆さんもそうした外部の方がいらっしゃることでこう活気作りにもなったりしますよね。キミさんどうですか？
何よりも活気づいてにぎバラの里見庵がにぎやかになって、土日の和牛煮込みとこのね上田さんの神楽南蛮味噌がナンバーワンです
南蛮ワンというところでしょうかねぜひ皆さんも足を運んでねあのお召し上がりいただきたいなというふうに思います。
では最後に今後の展望を教えてください。
はい、あのお茶飲みから始まったこうもふるさと会も10年以上経ってしまいまして、集まる方もちょっと年齢が上がってきて新しい会員も少しずつ増えている中で、ぜひねこの若い人をお迎えして一緒に楽しめればいいなと思ってます。そしてまあこれができるかどうか分かりませんが、いっぱい山も空いていますから、そこで例えば山菜の自然栽培的な農園的なものを作ってですね、まあ、少し回避をいただいて収穫をしてみんなで食べれたらいいなというふうに思います。
そしてキミさん実はスペシャルイベントの告知が今年はあるんですよね。はい、
はい、今年は8月が12日の闘牛になります。ちょうどお盆のね盆踊りの日が闘牛にぶつかってないから、老いも若きもお盆踊りに大勢の人が来て諏訪神社でみんなで懐かしい顔ぶれが会えたらいいなと思って、これから会長さんに計画立てていただけるかなと私ながらに考えてるんです。はい、
電波を通じてお願いがありましたけれど会長、8月15日今年は水曜日ということでね、ここで、まあ、諏訪神社の盆踊りがまた行われるわけですけれど、大勢の方に来てもらいたいですね。
そうですね、今のキミさんが言ったように、村出身の方特にね、村の様子もだいぶ変わってますから、ぜひ一度見に来てください。
実際のふるさとの方もそうですし、またこのコゴモが第二のふるさとになる方も本当に今増えてますから、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。山越コゴモふるさと会ですが、年会費は個人が2,000円、団体が1万円ということになります。詳しいお問い合わせは 090-8775-1169 090-8775-1169 までお願いします。岩瀬さんいかがでした？お話聞いてみて。
はい、里見庵の品揃えもすごくあったかな、あったかくなるものがたくさん並んでて、あのこういう場所があるのはいいなと思ってたんですが、リピーターの方が多いという話もこう頷けて温かい気持ちになりました。
また来たいですね。
そうですね、はい。
ということで今日は山越こごもふるさと会の皆さんをご紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
つながるつながる
山越こごもふるさと会は
第二のふるさとで
つながる。
さて続きましてのこの時間は地域の宝を挟み込めつながるサンドをつなサンドお送りしていきます。皆さんから共通テーマにまつわるメッセージを募集しております。共通テーマなんですが、これも共同暮らしの中で感じた人とのつながりとなっています。あの共同というのは協力して働くと書いて共同なわけですよね。皆さんは、まあ、身近な共同って何か感じたことありますでしょうかね。
共同っていうとちょっと難しいなんていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は難しいことではないんですよ。本当にあの身近にあるものを皆さんから送っていただきたいなということで募集しております。それでは今日も早速メッセージが届いておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームあややんジャパンさんからです。ありがとうございます。共同の紹介じゃないんですが、結婚もある意味人生をかけた共同の一つですよね。恋人は不安との戦い、夫婦は不満との戦い、自分が変わったのか相手が変わったのか、共同って難しい、かっこ笑いといただきました。うわー、なんだかこう真理をついた言葉ですね。名言じゃないですかこれ。恋人は不安との戦い、いや私っていつ捨てられるんだろうとかね、今何してるんだろうとかね、本当に私のこと好きなのかしらとかね、そういうのって恋人ですよね。でも不満との戦い、どうしてゴミ捨ててくれないのとか、どうしてトイレ開けたままするのとか、そういうね不満との戦い、これはあの別にあの経験なんじゃないですけれど、はい、まあ確かにこれありますね。不安との戦いと不満との戦い、まあ、共同は身近で簡単なものですよとは言いましたけれど、確かにやっぱりあの子と子が一緒になって一つ屋根の下で生活するわけですからね、難しい部分はありますよね。どのようにこう妥協点を見出していくのかとか、ここは許せるとか、ここは譲れないとか、そういった相手と自分とのすり合わせっていうのも大事になってくるのかなって思います。これは永遠の課題かもしれませんね。さすがあややんジャパンさん、本当に鋭いご意見をありがとうございます。このようにですね、皆さんの身近に感じた共同、本当にあの簡単なことでも構いませんし、今回のような人生の真理でも構いませんので、皆さんからぜひ共同エピソードお寄せいただきたいなと思います。参加方法非常に簡単です。 FM 長岡にメール、ファックス、おはがき、またホームページ内にあるメッセージ送信フォームを使ってお送りください。またあおれ長岡の市民共同センターにありますみんなの声コーナーに設置してある水色のボックスにご投函いただいても OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。以上、この時間は地域の宝を挟み込め、つながるサンド、つなサンドお送りしました。このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りしました。